こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は、放送大学についてお話を伺っていきます。放送大学の沖縄学習センターから所長の富永大輔先生に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よく街中で放送大学って書かれたチラシであったりとか、あとはパンフレットを目にすることがあるんですけれども、先生なんかこうそもそものお話で申し訳ないんですが、放送大学ってどういう大学なんですか？アナウンサーのための大学ではないですよね。
私は今4年目で、5年目になるんですけど、はい、最初の1年目は、そういう市町村の役場とかですね、あちこちの施設に放送大学の挨拶で、行ったんですけれども、本当まさしく同じような質問がありましてですね、アナウンサーの大学なのとかですね、はい、名前はわかるけど、その中身何をやってるかはほとんどわからなかったですね。はい、僕の意識ではわかっているだろうと思ってたんですけど、はい、ほとんど理解がなかったんです。それで私の名刺の裏にですね、はい、放送大学というのはこういうとこですよということで、7つぐらいですかね、一応箇条書きに書きました、はい、それだけは少なくとも理解してほしいなと思っていたんですね。本当に理解していないというのがまだ5年経ってもですね、はい、まだまだという感じはいたしますね。
先生、その放送大学っていうこの大学は歴史はかなりあるんですよね。
ですね、今ちょっと記憶を持ってきてないんですけど、はい、1980年前半に、うん、できたという感じがいたします。それは正確じゃないので、ちょっと申し上げませんでした。
大体日本では80年代に
スタートですね。はい。沖縄学習センターも80年の前半に、琉球大学の図書館の地下に、うん、放送大学が設置されました。はい。
80年代からあるのに、意外とまだ知られていないところがあるってことですね。
うん、割とね、新聞とかですね、いろんなところでは流してるんですけども、うん、こう、名前が知れるということと、何をやってるかと、やっぱ乖離してる状態だと思いますよ。はい。
で、うん、これは開かれた大学なんですよ、ということですが、社会人のための教育を行うところ。
うん、そうですよね。うん、本来高度成長、1970年代の高度成長で頑張った人たちは、高校までは出てましたけれども、多くはですね、大学まで行ってない人たちが多かったので、うん、そういう人たちがもう一度大学を出て大学資格を取る、そして社会で頑張りたいという要望が時代の背景としてあったような気がいたします。うん、はい。
確かに、まあ、金の卵ということで、うん、どんどんね、うん、高校卒業して、うん、また中学卒業して送り出さ、社会に送り出されて、うん、一生懸命働いて、社会を支えたんだけれども、うん、もっと学びたい、うん、専門的な知識を得たい、うん、じゃあどうするっていうところで、やっぱりこういうニーズがあったってことですね。
そうですよね。しかし、やっぱり日本の社会は学歴社会だったので、うん、そういうところで非常に勉強してても、やっぱり資格が欲しいということだったんだと思いますよ。
う
ん、
あ、確かに、そういう背景もまたありますね。うんうん、
ありますね。
うん、で、しかし、学校に行かないで学ぶことができるっていうのは、うん、社会人にとっては何よりですよね。
うん、社会人はそう喜びますけど、うん、若い人たちは、うん、キャンパスライフを楽しむということでね、大学に行って勉強というのは二の次でというのはありますけど、社会人は本当に沖縄学習センターの学生さんたちも、うちでは面接授業といって直接フェイストゥーフェイスで大学の先生から授業を受けることもやるんですけども、うん、そういう時本当に真面目ですよ。客員で来る先生が、はい、琉球大学の先生とか沖縄国際大学とかあちこちから来てくれて授業してくれるんですけども、うん、いや大学で自分の大学で教えるよりも放送大学の方が僕はやる気あるよっていう、ほとんどそう言われますよ。本当に
やっぱりその学びたいって強い意志がある方か、
うん、そうです、うん、先生もこれだけは話してあげたい話したいとかで、ね、はい、相乗効果ですよこれはね、は
い、すごいですね、うん、さあ、まあ、その放送大学なんですけれども、名前に実はどういうふうな授業をしているのかっていうのがこう含まれてるんですけれども、そこなんですよね、先生。
そうですね。非常に分かりにくい。何をやってるか、授業がね。はい。まあ、僕は一番いいのは、放送大学のホームページを見られるとですね、うん、ホームページはすごく立派なホームページできてますよ。 それを見ると、あ、放送大学と全国的にこういう形で展開している大学かというのが、うん、わかると思います、はい。ぜひ、ホームページを見てほしいと思いますね。はい、
放送大学で検索ですぐ出てまいりますので、はい、一度ご覧いただきたいと思います。うん、まあ、放送を通じて事業をするってことですよね。
そうですね。日本の学校教育基本法というのがありますよね。その中で高等教育で大学はですよ、私立大学も国立大学もそうですけど、124単位を取ると大学卒業資格になるんですよね。そうすると、それを大体4年間で取るようになってますよね。放送大学はまあ、それを10年近くかかっても取ってもいいんですけどもね。それを大学、一般の大学であれば、琉球大学もそうでしたけど、前期と後期4年間ですよね。8回ですね。8セミナーがありますよね。そして、前期15回講義をしますよね。演習を15回こうやります。で、最後に試験をします。そして、夏休み。で、後期始まって、15回授業をして、試験をして冬休みか春休みになりますよね。放送大学はその講義が、全部放送教材で15回やって試験をやります。やり方は全く同じですけども、教材が、その放送教材であるということだけが違うわけですよね。
放送を通じてっていうことですね。で、BS のチャンネルを使って、はいはい、この放送教材を放送している、はい、というものと、ね、あと、インターネットを通じての授業。
はい。はいはい、
で、これも選べるということ ですね。
そうですね。BS 放送をやるのは、うん、例えば月曜日で、月曜日の8時はこの科目、時間目はこの科目、全部決まりますでしょ。そうすると、それをまあ、録画して撮ってる人もいますけども、インターネットだったら自分が撮り、見たいとき、読みたい、聞きたいときに、直接自分のパソコンで、パソコンだけじゃなくても、携帯でも今見れますので。
今はね。はい。そうですね。
だから車の中でですね、週の服装なんかは、うちに帰る前に、どこどこの駐車場に止めてて、この科目を見て、読んで、そして勉強して、絶対帰ると。そういうことを決めている、沖縄の学生さんもいらっしゃいますよ。
はい。もうご自分の時間でできるっていうのは利点ですね。
そうですよね。
そして、沖縄学習センター、琉球大学の方にあるということだったんですが。
はいはい、授業というのはですね、放送教材で授業を受けることと、面接授業といって一般の通信大学ではスクーリングと言われますよね。それを放送大学ではね、面接授業って言ってるんですよ。それ面接授業を、例えば正規の大学を卒業するためには、20科目かな、あ、10科目だったかちょっと覚えてないんですけど、はい、面接授業が土曜日曜日基本的に沖縄ではやってるんですけど、土日丸々やって、そして単位が1単位出るんですよ。そういう科目を全部で 10科目だったかな。
あるわけですね。
ごめんなさい、覚えてなくて、勉強しないといけないということになってます。それは、はい。
あ、またそれも組み込まれてるわけですね。
そうです、組み込まれてます。はい。
ああ、でもいろんな形で学ぼうと思えば、機会があるってことですね、
うん、
先生。
うん。だから自分の意思と目的が健康であれば、
はい。
そこがやっぱり社会人に問われている。ということですよね。
はい、面白い数字を先ほど教えていただいたんですけれども、うん、はいはい、放送大学の沖縄学習センターに、通っていらっしゃる学生さんが、だいたい1400人余り。
そうですね。1450人ぐらいいますかね。
あ、結構いらっしゃるなというイメージですね。はいはい、そして、平均年齢がだいたい43歳ぐらいかな。
私が、4年前に、調べたら 43.1だったかな、はい、ぐらいでしたね。今もほとんど変わってないと思います、それは。
40代が大体多い、はい、そうですね。
40代前半が多いですね。
前半が。はい、そうですか。そして、3分の2は女性。
はい、そうです。これもう全国に学生が9万人ぐらいいるんですけど、3分の2は女性ですね。はい。
でもこう、なんて言うんでしょうかね。このライフワークっていうんでしょうか。うん、これを、生活を考えると、大体こう40代ぐらいになると、少し、余裕も出てきて、30代までもがむしらに働いてっていうことだと思うんですけれども、うんうん、あ、なんかこういうことやりたかった、勉強したいとかっていうような年代なのかしらっていう感じもしますね。
僕は専門が心理学をやってるんですけども、はい、そして障害発達心理学的な研究と、それとまあ人間 将来にわたって脳みそが脳がどう変化するかということをやって研究してるんですけども、そういう時に30歳まではですね、自分20代はね、うん、20代は自分のことで精一杯、
うん、
30歳になってくるとですね、自分たちのことで精一杯、
あ、
これは家庭を持ったりで子育てとかですね、はい、そうすると40歳代になってくると自分がどれだけ世の中に貢献できるんだろうか、自分の人生はこれでいいんだろうかみたいなことをどうしても考える年齢層になってくるんですよね、はい、まあ、これは心理学のエリクソンという人たちが十分研究している話なんですけども、40代は40というのはですね、人生の正午といわれて12時なんですよね、
時間で考えるとってことですね、は
い、それから、失っていくものも増えてくるんですよね。その時に自分の人生を問い直す時期、特に女性の方が男性よりも問い直すことが多いんですよね。どうしてもね。
それで、じゃあ次の人生、うん、まあこれからの人生を考えた時に何が必要かなっていうことで、うんうん、もう一回学びたいっていう気持ちになる方もいらっしゃる、うん、
と思いますね。それに答えてくれる科目が、勉強する中身があるかどうかというのはね、また難しいことになりますけど、
うん、
放送大学は資格をね、取るというよりも自分の教養とか生き方を教えてくれる、うん、まさしく大学ですから、
うん、
ハウツー的なものを中心には基本的にやっていないと思いますね、
はいはい、なるほど、うん、まあ、皆さんまずはインターネットで放送大学を検索していただいて、
ね、う
ん、どんな大学なのかな、うん、でどういう科目を履修することができるのかなっていうのをぜひご覧いただきたいと思います。
そうですね、
はい、そしてインターネットで1回分の授業を見ることができるということです。
そうですね、
どんな授業なのかしらっていうのがちょっと体験できるということですね、
はい、
そうですね、はい、はい、ぜひこちらもね合わせてご覧ください。そしていやでも教材とかね、どんなの使ってるんだろう、もっと詳しく見たいなという方は、うん、大丈夫ですよ、チャンスがあります、うん、沖縄県立図書館には放送大学のコーナーを設けています。でそこで先生、うん、具体的に使ってる教材を見ることができるんですよね、
はい、ですね、今放送大学と沖縄県立新県立図書館と、ね、連携をしました、
うん、
1月2月頃連携しました。そして放送大学が提供を出している授業科目すべてを、県立図書館に寄贈しました、はい、だからいろんな科目が提供されているということは一目瞭然に理解できます、はい、
私が学びたいこととこの科目、うん、一致してるのかしらとか、うん、まあ、この教材を見れば分かりますもんね。
教材だけ見るよりも教材を見ると同時にその科目の、インターネットで覗いてみて、あ、これはこういう先生がこんな形でやってるのかっていうのを見るともっとモチベーションが高まるかもしれない。
そうですね、
ぜひしますね、
はい、ぜひ合わせてご覧いただきたいと思います、はいはい、ということで、まあ、今日は放送大学沖縄学習センター所長の富永大輔先生に、まずは放送大学って一体何、うん、ということを教えていただきました。うん、まあ、放送を通じて大学の授業を、まあ、皆さんに受けてもらっている、うん、ということですね。
そうですね。
はい。どなたでも、うん、履修することができるということですので、うん、ぜひ、まずはインターネットでホームページをご覧いただきたいと思います。
う
ん
う
ん、そうです。はい。で、入学のチャンスは4月と10月ということですので、今じゃ4月に入学した方が前期を勉強しているということですね。
うん、そうです。後期の今、願書受付期間に入ってますので、
うん、
そちらの方も願書を、図書館の方にも願書を置いてますのでね、図書館の方でもそれを手に取ることができます。
あ、いいですね、はい、じゃあ受講してみたいなという方はこの10月の入学に合わせていろいろと情報を集めて準備する必要があるかもしれないですね、はい、そしてこの沖縄県立図書館なんですけれども、この放送大学沖縄学習センターの特別公開講座も行っています。近くチャンスがありますのでぜひ皆さん足をお運びください。まずは7月14日日曜日午後1時30分から、富永先生が障害発達から見た脳の成長と心の発達と題してお話ししてくださいます。これ先生4回シリーズの3回目なんですね、
はい、そう、2回終わりましたので3回目で、うん、まあまあたくさんの人に来ていただいてですねいるのでありがたいなと思ってます。
はい、なんか障害発達から見た脳の成長と心の発達、難しいタイトルがついてるんですけれども、この脳と心の発達成長というのはやっぱり 関係があるっていうことですね。
そうですよね。やっぱり高齢者になると認知症というのもね、結局脳の萎縮ですよね。特徴はいろいろありますけど、そうするとやっぱ心がおかしくなっていくわけですよね。そうすると、人との関係も取れなくなってくるんですよね。だから脳というのはやっぱり社会的に出来上がっているものですから、そういうどういう形で社会的に出来上がる脳を作っていくかというようなことを、生まれてから、胎児から、その高齢者の中までずっと変化する脳を社会との関係で捉えていくことは重要なことですね。脳研究者にとってもですね。
その社会との関わりがあるから人は成長するっていうことですね。
脳も成長する。
脳も成長する。はい、で、青年期、中年期のお話を、7月14日
次回はそうなります。はい。
ということです。はい、先生の講義があった後に学習相談会もあるということですので、はい、じゃあ、通ってみたいんだけれども、履修したいんだけどという方も、こちらで。
はい、そうですね。はい、
相談できるということですね。
はい、十分できます、
はい。はい。沖縄県立図書館の4階のビジネスルームでの開催ということです。申し込みは必要ありません。入場無料ということですので、お気軽にお立ち寄りください。で、先生の講座4回目が8月にあります。8月18日日曜日午後1時30分から、今度は高齢期の、はい、脳と心の発達についてお話ししてくださるということです、はい、ということですので、どうぞ皆さん、まずは富永先生のお話を聞いてですね、県立図書館で行いますから、放送大学のこのコーナーでですね、テキストなども見て、あと学習相談会に参加してみて深めてみるっていうのもいいのかなというふうに思います。ぜひね、足をお運びください、
は
い、
お待ちしております。
お待ちしております。ということで、今回で終了ではなくて、はい、今後何回かに分けて、この放送大学って一体何とか、何が学べるの、どういうふうに活用している方がいるのかしらというお話を詳しく富永先生から教えていただこうと思いますので、皆さん楽しみになさってくださいね。放送大学沖縄学習センター所長、富永大輔先生でした。先生ありがとうございました、
は
い、
今後ともよろしくお願いいたします。